みなさんこんにちは。 PR ジャパン教育コーディネーターの大貫です。今回ですね、コロナに負けるな企画ということで、PRI に関する質問大募集という企画をさせていただいております。で、PRI ジャパンの講師3人ですねが質問に答えるという動画を今撮影させていただいておりまして、これ第5回目ですかね。はい、
5回目です。
はい、よろしくお願いします。講師の阿部と石井でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いいですね、もう5回目ですよ。
え、5回目にもなるとあれですね、スキーさんのイントロがこう流暢になってくる。
ありがとうございます。もう毎日練習してますよ、これこれだけ頑張ればね、あとは2人が答えてくれるからね。ありがとうございます。
投げっぱなしみたいな。
投げっぱなしです、いつも。
ありがとうございます。これキャリー、
質問の、答えていただきありがとうございましたっていうですね、コメントも結構いただいてて、今すごい楽しみにしてますっていうこともいただいていて、これだいぶ、役に立ってる感もちょっと出てきまして、それと 第1回目のビデオは初めて 1000ビューを超えましてね、1000再生っていうんですかね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけでですね、今回も5問ぐらいですかね。
はい、
がっちりディスカッションしていきましょう。と思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そしたら第1発目ですね。ペンネーム NAPT さんか、NAT さんか、30代男性の方ですね。三重県津市にお住まいの方でございます。の質問ですね。実はこの方から9個も質問いただいてたんですけど、申し訳ないです。1個だけちょっと選ばせていただいて。プランターフレクサーインヒビションはどのような評価結果のもと選択肢となるんですかという質問、シンプルなのをいただいてね、これにお答えさせていただこうかと思っております。プランタフレクサーインヒビション、マイオキンのマニュアルで出てくるの？
そうですね、はい。
ペルビスは出てこない？
ペルビスにはセクションは多分ないと思います。
なんか、セクションではないと思いますね。
セクションはアペンディクスにはないと思います。
なるほど、なるほど。これはどういう質問なんだろう。
どういう評価所見があるときに、使うことを考慮すべきっていうふうに判断したらいいのかなってことですよね。
そうそうそうそう、そういうことかな。
はい、はいはい、
どうでしょう、あゆちゃん。
まあ、今までの経験でいうと、どんな C でもよくこれあるんですけど、かかとを感じながらやってほしいエクササイズなのに、かかとさんいるって聞いて、かかといないです、すごいつま先がいます、でちょっとこうポジション工夫してみたり、息をもう少し吐いたりしてからやり直してみても、やっぱりかかといなくてつま先しか感じないですとか、場合によってはもう本当にエクササイズ中にふくらはぎがどんどんどんどん収縮してくる人がいるんですけど、それを多少工夫しても取れなかった場合ですね、そういった所見が、比較的一貫性を持って2回3回連続出てきて、ちょっとのキューイングとかで改善できなかったら、私はちょっと一回これはインヒビション挟んだ方が進行がスムーズにいくだろうなって判断しますね。テストの中でふくらはぎを直接見るものってないので、エクササイズをしていく中の感覚として、本人がかかとがない、つま先しか入らない、ふくらはぎがどんどん力入ってる感じがするっていう、まあ、言葉どれか見られたらですかね。
なるほど、なるほど。要は感覚的な部分でかかとがないっていう人には、じゃあエクササイズしてかかと感じてほしいのにないってことだよね。
そうですね、
なるほど、なるほど。特に何か評価をするってわけではないよね。
まあ、あえて言うなら、スタンディングリーチでもないのかな、ファンクショナルスクワットの時に、まあかかとがすぐに浮いてくるっていうのももしかしたらあるかもしれないですけどね、それだけでは判断することはないかな。
なるほど、なるほど。手には、
はい、照らし合わせだと思います、やっぱり。すごく分かりやすいのは、まさゆさんが言ったみたいに、感覚がどうしようもない人、地面蹴っちゃうんですね、はね。例えば、じゃあエクササイズ、テーブル上のエクササイズ、またはその場でのエクササイズ、PRI エクササイズで、じゃあニュートラルで行きましたってなった人に、じゃあ歩いてくださいって、ちょっと前ジョギングしてってやって、で、アセスメントをして、で、その時にかかと離れがすごく速くて、ファンクショナルスクワットできなくて、で、ちょっと歩いただけですぐに、また、 陽性に戻ってしまうような人はちょっとかなり怪しいですよね。
なるほどなるほどね、
うん、
なんかこう一応インヒビションテクニックとしてプランタフレクサーインヒビションがこれ前置きマニュアルにあるっていうことで言うと、まあ、スタンディングリーチもファンクショナルスクワットもペルビスのマニュアルで出てくるもので、なんか評価で使えそうなものってないのかなってちょっと思ってて、なんだろう、
マヨキンだとあれですよね、エクステンションドロップとか、股関節の内外転見ましょうって感じでしたね、確かね。ちょっと待って見ましょうか。はい、プランターフレクションインヒビション、このインヒビションテクニックの利用を考慮すべきとき、FAER が左右ともに減少している場合、PRI ノンマニュアルテクニックをプログレッションする際に、テイクスキングが活動してしまう場合、これはさっき僕が言ってたところですね、リポジション後もエクステンションドロップテストが陽性の場合、歩行時にかかとが早く、離れてしまう場合、側関節の、背屈可動域が制限されている場合、一番最後に言及すると、なんだろう、側関節の可動域の制限っていうのが、ただ単に、骨運動に、起因するもの、もちろんその場合 もあると思うんですけど、その上にレイアウトして、やっぱり、テイクスキングの拘縮というか、過活動が起きてしまうことが非常に多いと思うんですよ。
うんうん、
例えばサッカー選手とかだと、骨格がもう出てしまって、早く出ないですって場合ももちろんあるんですよ。ただ、だからといって、サッカー選手としては、じゃあ、骨格出てるから、早く制限あるから、もうこれはどうしようもならないねって言うんじゃなくて、でじゃあ、そのテイクスキングにしっかり抑制つけましょうね、そういうルーティンも必要ですよねっていうものをやっぱり上げるべきと思うし、意外と戻ってくる選手もいるっていうのは分かりました、やっていく中で。
なるほど、なるほど。なんかこれ、どっちかのかかとっていうイメージはあるのかな。まあまあまあ、前預金的に言ったら、レフト足だと左のかかとが浮きますよねっていう話にはなるんだけども。
ここまで結構強くなっちゃうと、両方の人がやっぱ多いですよね。うんうんうん、バーンとおっしゃってるみたいな。
うんうんうんうん、そうすると、やっぱ両方アダクションドロップ落ちませんっていう人は、これ結構必要になってくるんじゃないかなと、個人的には思ってて。いわゆるバイラテラル PC の人は、これやってもいいんじゃないかなっていう感じで、いつも捉えてるんだけど。
まあ、単純に。やってる理由が、もうバイラテラル PC の人たちに合ってますよね。その、プランターフレクサーインヒビションのエクササイズ見ても、結局、じゃあ、肋骨内転させましょう、インレット閉じましょう、ポステメディアサイナー開けましょう、でも要は、バイタル PC に対するアプローチじゃないですか。
うん、
その中、かかと下げていきましょうなんで、まあ、なんだろう、局所的に見てるけど、結局全体やってますよっていう、PRI の、ザ・ PRI みたいな感じですね。
ザ・ PRI ですね。うん、オール・フォー・ベリー・リフト・ウォークとかね。
はい、そうそうそう、大好きですね。
これ、あれ、あれ、気によくやってる、そうだね、よくやってるね。
うん、この会話前回のパート3であったのかな、よくやってるよねって俺がまた講習でやらされてる写真がねあってね、でまたプルプルプルプルしてるのにケニーがずっと喋ってるから俺まあもういいみたいな、こんなにやってるんだけど、これまたここにこう写真がまた出るパターンですね。
そうそうそう、それまた撮っちゃう私っていうね、
写真を。そうそうそうそう、ちゃんと撮っといてもらってるっていうね。
面白いから。
うん、素晴らしい。
やっぱり、まあれですね、いい、すごくいいエクササイズだと思うし。
いや、間違いない。
あそこで時間を使いましょうっていうのがすごくいいことだと思うんですよね。
すごい、いろんな影響があるエクササイズ。
ちょっとやっぱダウンワードドッグとかと勘違いされがちではあると思うんですけど、
あ、はいはいはいはい、
ここまっすぐにするんですよねっていう、ちょっとそこじゃなくてっていうのはありますよね、
うん、でもあれフィールドでもできるのがいいですよね、うん、アスリートにウォームアップとかでもやってもらいやすいから、
うん、なるほどなるほど、 なんかいっぱいいるチームの場合どうアプローチしたらいいんですかっていうと、これなんか確かにおすすめのエクササイズ、
うんう
ん、でもみんなこうつま先でやっちゃうのよ、これピンってかかとが立って、かかとが浮いちゃう。
かかとを伸ばすようにですからね。
押すのは全上半身ですよって話ですね。
そうね、そうね。
地面を押して、ね、かかとを伸ばしていくんです。かかとを、うん、地面に向かってリーチしていくんですよ。
ってなった瞬間、めちゃくちゃきつくなるから。
あれ、きつい人にはめっちゃきついですからね。
うん、全然つかない。だから要は肋骨下がれなかったら無理だもん。
うん
うん、たくさんのこと
ないし、インネットは閉じないと無理です
ね。うん、なるほど。
インネットじゃあ、ずっと開いて、大体こっちが少しフリーアップしないと、
うん。なるほど。面白いね。面白いね。いいですね。サクッといきましょう。じゃあ次に行きますよ。
はい。行きましょう。
次のペンネーム、KFAT1 さんからですね。なんか面白い名前ですね。うん、ドットが入ってるんです。K.F.A.T1
こだわり。
こだわり。30代男性。なんかの略なのかな ?30 代男性ですね。埼玉県和光市からの質問をいただいてます。ちょっと2つ質問ね、彼の場合はいただいてたんで、2ついきますけど。まずですね、呼吸時の腹直筋の緊張がどうしても取れないパターンが多いのですが、何か介入のヒントはございますかっていう。やつですね。これちょっと一つ目の質問からいってみましょうかね。腹直筋の緊張がどうしても取れない。
介入の時にって話ですかね。
介入の時に出せる工夫とかですよね。
よく講習中に聞くのは、前置きなんかでは、ナインティナインティヒップリフトしました、息吐いてくださいって、腹直筋ガチャンって入って、肋骨内旋するチャンスも得られませんっていうようなことは多い、確かに。こういう時にどうしたらいいですかっていうことだよね、多分ね。どうしましょう。
なんかザ・マヨキンみたいな感じですね。
うん。
まあ、ポスチャーももちろんやるか、腹直筋とかで。
うん。
なんかポスチャーでやってるけん。
僕らが言ってるのは、そのポスチャーだと、呼気の話になるじゃないですか。うん、呼気の後半で、腹横筋ないし、内腹斜筋が。活性しやすくなりますよねって話になってきて、そこからじゃあ息はゆっくり長く吐いてくださいっていう話に持っていけるじゃないですか。
うん、
で、なのでじゃあ腹筋群の深いレイヤーのところを活性化させたいっていう、そいつらにちょっと活動を促したいのだったら、息をしっかり長く吐いてもらって登場させるってこいつらですよっていうのはちょっと分かってもらう必要がありますよね。うんうん、でそれ分かり始めたら、じゃあそいつらをキープしながらこれらエクササイズやりましょうっていう形に持っていきます。でいたずらにいきなり最初に骨盤を後傾させて、肋骨を内旋させてって分からない人にとっては腹直筋がバツンと入ると思うんですけど、まあ普通に寝てもらった状態から息吐いてください、吐いて吐いて吐いて長く吐いて分かる人もいるし、それでも分からないんやったら、例えば骨盤のところにウェッジを挟んであげて、骨盤がパッシブに多動的に後傾させるような状態を作ってあげるとか、あとは首と頭がどんな状態にあるのか、ちょっと踏ん張っているようだと、もちろんここから全部腹直筋入ってしまう、あとは頭がリラックスして目線がリラックスするところでやってもらうってすごい大事だと思います、
うんうんうん、なるほどね。伝わりちゃったアイデアある？
そうですね、考え方はいろいろあると思うんですけど、まあ、内腹斜筋、腹横筋をより活動しやすいポジションにじゃあ導いてあげたら、腹直筋がそんなに頑張らなくてもいいかもねっていう考え方だったら、まあ、さっきのケニーが言ったウェッジとか、まあ、軽くタオルを巻いたものとかを尾骨あたりに入れていいポジション作ってあげる。これは骨盤の方からの維持のアプローチですよね。あとはまあ我々が手を置けるような方であれば、じゃあ手をちょっと胸郭、特に左側に置いてあげて、息を吐いているときに肋骨の内繊維に一緒にガイドしてあげて、内腹斜筋、腹横筋活動しやすいポジションで最後まで吐き切るよっていうと、急に本来活性したかった方のそちら側の筋肉がピクピクって入ってくることもあるので、まあタオルまたは手で少し補助をしてあげるとか、あとは、初期だったら私はこれは全然いいと思ってるのが、まあ、自分の患者さん自分の手を腹側部ですかね、真ん中じゃなくて内腹斜筋、腹横筋の方に置いてあげて、活動したいのはこっちっていう感覚を 自分で感じることが苦手なんだったら手の感覚も少しヘルパーに使ってあげて、あ、今入ってきたっていう実感をね、生んであげた方が成功体験にはつながりやすいと思うので、あとはもうあれですよね、重力に拮抗して尾骨を上げなきゃ骨盤後傾しなきゃって意識がどうしても強すぎて腹直筋がその吸引ぐらいと入ってきちゃうのであれば、じゃあ90-90にはこだわらずにポジションを変えましょう。じゃあどちらかというと重力が、我々を助けてくれるような作用で働く四つ這いの方が腹直筋さん頑張らないで息をうまくかけるかもねっていう考え方もありますね。
なんか腹直筋でどうしてもこう四条面っていうイメージがすごいあって、腹直筋、まあ、使いまくる人に限って、まあ、バイラテラル PC だったりするんだけど、なんだろうな、そこに
スードGOMあって、
そうそうスードGOMあって、じゃあそのちょっとリーチングの要素を入れてもらって、いわゆる左と右って、腹壁に左と右っていう概念を少し持ってもらったら、じゃあ内腹斜筋も腹横筋も、ああ、なるほど、ここにこういうのいたのね、みたいな感じで分かってくると思うんだけど、そういうので言うと、例えばスタンディングウォールサポーテッドライトアームリーチとか、まあ、リーチしちゃったらよくないっていう、ああいうのとかはいいなと思って、その、あと四つん這いでね、ブロックを置いて、こう手が、高さ違いますみたいなのとかも、ああいうのはなんかいいんじゃないかな。要は左と右の概念がない、ないというかね、そうするとやっぱ腹直筋ね、使わない。
そうですね、さっき話したみたいにこう息吐いて見つかる人だったらいいんですけど、見つからないだったら右か左かどっちかバイアスかけちゃって、極端にそっちだけまず感じましょうっていう形にした方がいいですよね。
そうね、いいね、いいね。腹直筋ね、結構やらかしてる人多いので、あとなんかもう単純になんか手技が上手な人この国多いから、手技じゃダメなのかな、手技でリリースするっていう、なんかPRI 的にはさPRI にはそういうテクニックは例えばなかったとしても、
別に俺はそこまで必要としてないってのがあるから、俺ちょっと
そう
ここまで必要になってないっていうのが多分あると思う
んですけど、他のいろんなエクササイズで解決できることもあるし、むしろどっちかっていうと気づいてもらわないと使えないわけだから、ただ最初にね、
腹直筋をリリースしたから内腹斜筋腹横筋が見つかるようになるわけじゃないじゃないですか。
そうね、そうね、最終的に使わないで、
なんで、てか、バリバリ の, あのサッカー選手とかも体幹アニマルがいっぱいいるんで、
体幹アニマル。
体幹アニマルたちがいっぱいいるので、まあ、発達してるやつらが多いんです。まあ、腹直筋発達してる。まあ、でも、それをそんな人たち相手にしても、別に、その腹直筋の専門のマニュアルをしましょうとかいうことは必要になってないんで、多分、いや普通にマニュアルテクニックで必要であれば胸郭可動性、上と横を出してあげて後ろも出してあげて、そこからエクササイズすれば特に問題はないんじゃないのかなと感じてしまいます。
なるほどね、
僕は、
いや、いいことだと思う。それだけちゃんとアプローチできてるわけだもんね。なるほど。もう一つこのKFAT1 さんからいただいてる質問で、これも面白い。風船を使うときはほっぺたは膨らまない方が良いんでしょうか。もしそうでしたらその理由も教えていただけたらと思います。これあんまり話されないよね、普段の講習では。
ポスチャルでは話すんじゃない。いや、話します。私風船持つときは話しますね。
膨らまさないでくださいっていうのは多分絶対言いますね。
ほっぺたは膨らまさない方がいいのでしょうか。膨らまなさない方がいいです。
どうしてですかっていう、もしそうでしたらその理由もっていう、あれちゃんちょっと教えてあげてください。
そうですね、まあ、風船を要は何のために使っているのかっていう話で、これは、まあ、いろんな理由は実は多分あると思うんですけど、一番大きいのが、風船をふーって膨らまして、その後何するんでしたっけ、ヌッキーさん。
息を吸う
前に
止まる。
そうですね、4秒ぐらい息を止めましょうっていう期間があるじゃないですか。その時に指を使ったり唇使って風船ミュッてしちゃダメで、舌をスポットに当てて、 で、息の流れを止めましょうよっていうことをやりますよね。でその時は、要は何が起こるかっていうと、今までゴムの、息をわーって吐いたら風船がわーって膨らむじゃないですか。で、ゴムは弾性があるので、弾力があるので、元に戻ろうとします。要は息を止めてる間は息が返ってこようとするんです、口の中に。で、返ってこようとする空気をうまく制御できなかったら、ボーってなるんですよね。多分、講習会に1人か2人はやるんですけど。
ブルーってなっちゃう。
そうです、そうです。で、そのじゃあ返ってくる圧を我々が何の圧で、何を使って圧を逆に作ってとどめるのか、この圧に対してなんか向かう圧を作んなきゃいけないじゃないですか。っていうことで、じゃあ腹壁の活動をふって作ってあげることによって、戻ってこようとする空気に合うだけの圧を作れれば空気の流れが止まるでしょっていう話なんですよね。でその練習にすごくいいので、要はお腹を、ファッて緩めさせられないんですよね、風船を使った運動してるときって。なんで余った圧の制御をちゃんと、コントロール持ってお腹からやりましょうね、それを気に入っちゃダメよっていうための、まあ、キューイングの道具だって考えると、ほっぺたが膨らんでるって圧が変なところに逃げてるじゃないですか。ほっぺたを膨らませるだけの圧がなんか顔のあたりに生じてるってことなので、じゃあ圧のコントロールしようよっていう目的からはちょっとずれちゃってる感じがしますよね。
なるほどね。だからここキュッとして、はいはい、まあまあ空気の通り道はキープしたまま。
そうですね。
なるほどなるほど。ケニーなんかある？これ
いや、まさに最後、ぬくいさんが言ったみたいに、ここは空気の通り道で、圧を高めたいのはここじゃなくてここでしょって
話、
うん。
はいはいはいはい、はい、
あの。圧を出すことによって、ここが圧が高まるわけじゃないですか。うん、ここが下がっていく。でそこから、じゃあ今度、空気の通り道で息するときに、じゃあここ膨らますんですか？違いますよね。ここ膨らますんですよねって話なので、あくまで通り道なので、そこはしっかりと、しっかりと空気が通れるような、状態にしてあげることが大事ですよね。骨盤、ペルビスのコースで、家計の話しますけど、それとほぼほぼ一緒なので。
この間なんかロンがまた言ってたな、あの単語めちゃめちゃ。サービカルだったかな。
ですね、サービカル。
言ってましたね。
空気の通り道、まあなんかロンだったらここの腹壁がとか言いそうだな。
言います言います。このアダプターが分かるかいし。
まあ、だから今最初のさゆりちゃんの話だと、息を次に吸うときに、吸う前に止めてるときもここ空気の通り道はしっかり作っといたまんまで、次に吐くときもうんって吐いてしまうと空気の通り道が逃げてしまう、圧が逃げてしまうので、ほっぺたの筋肉を使って空気の通り道をちゃんと作ったままにしておきましょうっていう。ということでいいのかな？なんだろう。いわゆるエアウェイマネージメントっていうか、空気の通り道をちゃんと作りましょうっていうね。大丈夫？
そうですね。過度に別にほっぺた力入れろって言ってるわけじゃないですけど、家計としての活動ぐらいはね、ないとダメですよね。
なるほどね。いいんじゃないでしょうか。意外とここまで深くは触れてないもんね、風船するときもね。
そうですね。
うん。OK です。次いきます。ペンネーム。ロンはハグをするとふわふわさん。
嫌な感じです
。ふわふわ。
30代女性の方ですね。京都市からの、質問でございます。経膣分娩での出産の際、多くの場合ドクターなどが見やすいように分娩台の上で仰外か仰向けになることが多いようですが、最近はフリースタイル出産など自身の好きな姿勢を選ばせてくれる場合もあると聞いております。自分自身の出産の際、これを学んだことも含めていろいろ試したいなと思っておりましてと。出産当時そんな余裕があるかどうかは分かりませんが、 PRI 的にお すすめな出産の体勢姿勢があればぜひ教えていただきたいです。妊婦さんなのかな今
かもしれませんね。
おすすめの出産の体勢考えてもないですね。
フリースタイル、
フリースタイルね。
フリースタイル出産、
うちの一人目の時は、妊娠してた時にやっぱちゃんと呼吸を意識してエクササイズをしてもらってたかな。要は息を吐くっていうところが、いわゆるこう圧をギュッとするわけじゃなくて、ちゃんとなんだろう、リラックスできるように息を吐いてたというか、ヒッヒッフーとか言うじゃない、フーでうーってさっきの腹直筋じゃないけど腹直筋ギュッと入っちゃったらさ、出てくるもんも出てこないわけでしょ。そういうふうなところはちょっと助かったな、肋骨内旋できるっていう感覚を持ってるっていうのは うん、助かったかなと思うけど、どうなんだろう、オールフォーがいいのか、レフトサイドラインがいいのか、ライトサイド
ラインルーベンジのことは考えてもないですよね。
まあ考えてらんないっていうの
は、
まあ、
その過程のことはなんかいろいろやったこともありますし、例えばボビーとか、PRI のオフィスのボビーとかは、うん、ずっとやってるわけじゃないですか、子供
何人いるんだろう、5人だっけ
10人ぐらいいいじゃないですか。
また一人生まれたみたい。ずっとやってんだよね。
ずっと。
そうそうそう。で、彼女とかもやっぱりよく言うのは、エクササイズやって、まあ、もう、最後のトライメスターとかになると、もう、肋骨内転とかできないからみたいな感じじゃないですか。
うんうん、
当たり前ですけど。でもだからって言って、じゃあ逆の側の力を使わないから、だからって呼吸しないわけじゃないでしょ、だからって骨盤を動かさないわけじゃないでしょみたいなことは本人は言ってましたね。だからやれる範囲で私はやるわみたいな感じで、まあ、6人ぐらい子供を産んでる人の言葉だけが重いですよね。
重いね、重いね。いやもう本当尊敬でしかないよね。
でも理屈上は理屈上で言うとフルスクワットイなんでしょうね。ちゃんと加重した状態での、理屈上は。だって前回の、はあ、去年のシンポジウムで私が話をした時に、うん、古代ヨーロッパでそういった、まあ、フルスクワットイの寄り継いで出産をしてる石像だったっけの写真を多分出したと思うんですけど、昔の人はそのポジションが一番出産に楽だっていうことを知っていて、こういうポジションを取ってたっていう、まあね、一応記録はありますよというお話だったので、理論上はそうなんでしょうね、はい、ただまあいろいろ他の理由もあるでしょうからね。理論とね、現実はまたね、
やっぱ AFIR で産むのがいいんかね。
FIR でやっぱりちゃんとアウトレットを。
ポープでしたっけ、アウトレットをこっち側が開いてこっちからの出産が多いぞみたいな話をして
、ああ、こう右回りで生まれてくるってやつ、
右回りで生まれてくる中で、要はレフト AC の方、レフト AC パターンに陥りやすい骨盤、まあ、体で、うん、じゃあアウトレットが開く方といったら、右側なきゃじゃないですか、
はい、
左のインレットが開いてしまって右のインレットが、閉じてるってことは、右のアウトレットは
開いて
やすいってことは、こっちの方向にビヨーンって流れてくるっていうのを、ペライトはまた別の、方がこっちからこの回転で生まれてくるんじゃないかっていう話をしていて、ってことはちゃんとそのレフト IC を取れる、しっかり揺らいでいく中でそこが開いていくようなことができればいいのかなっていう、まあ、理論的な話に近すぎないですよ、なのかなと思いますよね、
まあ、そういうふうに生まれてくるみたいな、なんだろう、それが自然なパターンというかね、ある意味、レフト AIC は別に敵ではない、
ぜひもうちょっとそっちのことをしっかり分娩とかそういう そこら辺をしっかりと分かっている人に聞いてみたいですけど、
なんか今ほら水プールで産むとかあるでしょ、水中で、
そうですね、
あれはどうなんだろうなと思って、いわゆる赤ちゃんは楽だよね、羊水の中から羊水、まあ、水の中に出てくるのはみたいなんだけど、こっちとしては重力を感じられないからどうなんだろう、まあ、良くないんかなとかさ。
そうですね、まあ、水に包まれてる環境を産む側の人がリラックスできるなって思うのか、自分がどこにいるかわからないから感覚的にすがるものがなくて迷子だなって思うのかにもよりそうではありますけどね、
なるほどね、
踏ん張るただ視点はないですよね。
あ、そこは旦那がこう
立って旦那かかとをこう緩くしてあげてはい。
それはフレックス、プランターフレクサーインヒビション必要だね。
そうですね、必要かもしれないです。
強引につなげてますけど、
あ、でも最後今二人さんの言ったことをまさに僕も言おうと思いますね。 その、いろんな分娩の仕方が多分あると思うんですけど、その、まあ、実際、産む女性がどういったところで安心できるかって、やっぱり一番大事ですよね。
うん、それ大事だね。
だからどんだけこの、こう、フリースタイルでやるのがいいんですとか、水中がいいんだよって言われても、いや、このドクターに、子供をお願いしたいって思ってたり、じゃあ、しっかりと医療体制の整っているところで産みたいっていう女性もいるので、まあ、安心できるところでやるのが一番いいですね、やっぱり。
まあ、例えば、
すごいありきたりな結果になってきた。
いや、それ大事大事、旦那さんが一緒にいてくれた方がいいとかね、いない方がいいとかさ。やっぱいろいろあるけども、いわゆるね、自分が どこに、絶対なんかにこう、うわ、ギューってなるもん ね、うん、ね。ちょっと思い出してしまった。
思い出してしまったね、
うん、どちらにしろパニクるんで、息を吐けるということだけは覚えておいてもらったらいいと思います。
大事です。大事です。
はい、ちょっとすみません、次行ってみたいと思います。ペンネーム湘南のかもめさんですね。30代男性の神奈川県は平塚市からの、質問でございます。
いいですね、
いいですね。スーパーインフックライングシンクロナイズレジステッドグルーツマックスについてですが、手を同時に開く理由はなぜでしょうかっていう、こう質問の実際の文でよりですね、エクササイズの名前の方が長いっていう、面白いですね。これ前預金のマニュアルにもありますけども、スーパーインフックライング、シンクロナイズレジステッドグルーツマックスですね。ちょっと宗教っぽ
く、ね。通称パカパカですね、パカパカ。
パカパカするやつね。こうケニーが大好きなエクササイズで。ケニーから。
大好きで、まあ、使えるからやる、ね。
めっちゃ使いますね、私も。
バカらしいけど使えるっていう。
バカらしくない、バカら
しい。騙されたと思ってやってみて言って、やるだけはいはい、
はい、うん、見た目がちょっと確かに。
エクササイズは仰向けで、まあ、膝を曲げた状態で大臀筋を使いながら、バンドをね、膝の前に周りに巻いて、パカッと膝を開くんですけども、同時に手をこう、ね、前習いの姿勢からこう手をこう広げたり、閉じたり、広げたり、閉じたりっていう。動作がつくんですけど、なんでですかっていう話ですね、これね。
なんででしょうか、
なんででしょうか
っていう質問を、俺もいつも講習会で、いつもラボアシスタントの人に助けてもらってるんだけど、ね、これね、
あれ
ね、
僕が言っちゃっていいんですよ、誰が言うんですよ、これ。
いいよ、ケニーが言っていいよ。
でも、ぬきさん、ぬきさんがいつもなんか定番の答えがあるなら、それも聞きたいですね。
いつもみんなと一緒だと思うよ。要は、広背筋インヒビションでしょ。
はい。
このエクササイズ、スーパーインフックラインシンクロナイズレジスティングルーツマックスエクササイズは、TFL、大腿筋膜張筋の抑制のページにやっぱ載ってて、TFL の抑制でなんで手が関係するんですかって、特に前預金だから、ここから上の話はあんましてないところで、なんでですかっていう話で。で、広背筋っていうのは、まあ、内旋筋なので、息を特に吸うためにね、こう、伸展しながら、まあ、息を吸ってしまうっていうことに対して、抑制する、息を吸うときに外旋さすことによって抑制しますよっていうエクササイズだったと思うんで、それを前置きのときでも、なんかみんなエクササイズしながら、ちょっと変だよ、このエクササイズ、はーとか言ってるところも。大声でこう説明しながら、まあ、回ってるんだけども、なんか付け足すとか。
いや、そんな感じですよね。要は肩口でも股関節でも、肩でも股関節でも同じように、オーバーアクティブな、インターローテーター、内転筋をちょっと落ち着いてもらうためのエクササイズ。で、要は外転で、バンドに対して外旋させてます。で、バンドに対して、内旋するのをコントロールする形で戻ってきている。だからそこでも外旋筋使ってるでしょ。なので、しっかりとそれを、それと呼吸を合わせた上で、その2つが、広背筋と TFL があまり登場しない環境で、骨盤体と胸郭の、拡張と、収縮を繰り返してあげましょうよっていうエクササイズですね。
いいですね。
まあ、広背筋も TFL ももともと全然呼吸補助筋でもないような筋肉を 吸うために使ってしまってるから、この2つの筋肉の発火イコール吸うっていう連鎖をチョキンって切ろうとしてるんですよね。吸うときにあえてこれらを使わせないように真逆の回線を上司でも下司でもさせるって、まあ、あれですよね、今ちょっとケニーが言ったことで多分写真には写真だと多分膝のところのバンドしかないと思うんですけど、
うん、
ケニーが講習でも言ってるし、私たちも最近臨床ですごくやるのが、あの手の方にもこれゴムバンドじゃないですけど、ゴムバンドを持ってもらって、うん、同じように少し抵抗がある状態で手の方もやってもらうといいと思います。
そのエクササイズがあるんですよ。そのエクササイズがあるけど、
うん、
マニュアルに載ってないので、あのじゃあそれに一番近いものはっていうので、うん、マーキンでそれで説明するんですね。
うん、
上司にもレジステッドがある、
なるほど。
あと軽い色でいいんで、
黄色とか赤とかで、
うんうん、面白いのはあの前預金のエクササイズだからって言って、こういわゆる下肢とか骨盤体に、フォーカスしているように見えて、実はインテグレーションっていうのはあって、あのポスチュアの内容でカバーされることもこのエクササイズで同時にちゃんとカバーされてますよっていうのは、うん、なんだろう、顕著に分かる面白い場面かなといつも講習の時は思ってて、いわゆるその前預筋は前預筋、ポスチュアはポスチュア、ペルビスはペルビスってこう分断されたものではないっていうのは、この質問回答動画を通して多分ずっと伝えてきてることな気がしてて、それをなんか、なんだろうな、こう、ポスチャルはポスチャルで学んでくださいっていうわけではないですよっていうのは、なんか面白いとこだなと思ってます。
うん。あれですね、あの、そもそも、これ、あの、アメリカの講習会でやるかってやんないじゃないです
か。ああ、やらない。そうです。やらないね。やったことないわ。
じゃあ、なんで僕がこれを持ち出したかっていうと、あの、受ける立場、ピアラを受けて、実際現場でやる立場の、また TFL じゃんけ、みたいなところが出てくるわけじゃないですか。
うん、
で、その中で、じゃあ、ペールインヒビションを、じゃあ、片っ端からやってみるかって話になって、
うんうん
うん、っていうところから始まってるんです
よ。で、ね、
あの、実際、じゃあ、マイクとかに聞いてみたら、いいよね、あれ、って話になるんですよね。
うん、
なので、多分僕とか、サールさんとか、ヌッキーさんも、まだ、あの、アンダーユースなエクササイズがいっぱいあると思うんです。
ある、絶対
ある。あるでしょうね。
絶対あると思うんですね。これすごい使えるじゃんっていうものがあるんだけど、多分手つけてない時とかもまだあると思うんですよね。だそういうのをやっぱやっていく中で見つける、あの、面白さはクリニシャンとしてはあると思うんですね。あの、やっぱり使いやすい、やりやすいエクササイズに行きがちではあるじゃないですか。
うんうん、
で自分の中のこの、うんうん、あの、A から B、B から C、C から D みたいな、自分の中のプログレッション、C だって、ここからだったら D1 とか、C1 とか、なんかこう、派生がいろいろあると思うんですけど、うんうん、その中で、実は A から D まで直接できるぜみたいなのももちろんあるだろうし、
うんうんうん、
そういうものをどんどんこう近道をこう見つけていくのも面白いことの一つですね。
なるほどね。
で考えると、やっぱ本部で年に2回開催されてるノンマニュアルワークショップは行きたいですね、
うん、
すごい行きたい。
そうね、行きたいね行きたいね
行きたいねって思っちゃうんですけど、
今はね、今はちょっとあれだけど、うん、そういうのがね、なんか活発に、もしかしたらあれかもよ、動画で配信してくれるかも。ダメかな。
やってます、プライビーで全部やってる。
うん、プレビーでね、やってる。
プレビーか。あ、そうかそうか。プライビーっていつも言っちゃう。プレビーで。
プレビー。
プレビーでも、ほぼほぼ、ぶつ切りでやってますね。
うん。
うんうん、
最近は、ウェビナーもね、始まってるし、だいぶ、
ですね。
うん、いろんなオプションが増えてきたんで、行ってもいいですね。よし、だいぶ来ましたけど、これを最後の質問にしたいと思います。ペンネーム。これすごいですよ。ペンネーム、サービカル講習で横の人がロンに首の後ろを緩められて立てなくなってしまってましたさんからの投稿。
長い。
事故です、事故。
緩められて、ゆるゆるになっちゃったんですね。40代男性の方。
どういうこと？
どういうことか、ちょっとこれ、よくわかんない、ね。これ、詳しく聞いてみ、京都の。
立ってたんでしょうね。
はい。京都市の方からですね、これちょっとあれですよ。テキストの最初に ザトウクジラやキツネザルの例なら左右非対称の例として出てくると思います。人間も構造的に左右非対称なので、それらの動物と同じように、例えば手を前に伸ばして前のものを取るときは、常に右手を前に出して取ったり、歩くときも右にはしっかり乗って左にはあまり体重乗せずに歩くなどのように、相反性交互運動、交互相反運動というよりはあえて右ばかりを使う生活の方がいいんじゃないですかと。レフト AFIR にうまく入らないようになってるなら、そこには入らないで生活する方がいいんじゃないですかと。まあまあ、ザトウクジラね、キツネザルとかがそう生きてる、つまりそういう風になってるんだったら、人間ももしかしてそうなってて、じゃあまあ、あえてもう右に入って、レフト AC のまんま暮らした方が実はいいんじゃないですかという質問ですね。もし上のような質問がすでに論にあったのであれば、論がどのように答えたのか。もしくはこう講師の方々どのようなお答えをされるんですかというような質問ですね。これちょっと最後深いやつですよ。
いや、こういうのね、
これ何だろう、前ケニーかな、あのロンと一緒にさプレビー映ってたやつ、
あのプレビーが存在する前に
撮ったやつ、ね、昔の
いきなり、今からビデオ撮ろうって言ったやつ。
うん、プレビー見てる人見てない人いるし、まあ、あれ英語だからね。
あれですよね、そのリードする側とリードされる側があってこそ、リードする側とリードされる側が存在するわけじゃないですか。
どちらかがこう不均衡、
この関係性があるから、どっちが強いどっちが弱いっていうのがあるわけじゃないですか。こいつだけでどんどんどんどんどんどんどんどん強くなって、こいつがどんどんどんどんいなくなっちゃいました、こいつだけになりましただと、結局こいつ結局強いの弱いのどうなのって話になります。
お
ー、これをドンとかはイットって言うじゃないですか。
イットね、
イット、これだけの存在になってしまう。そして常にこのバランスがあるから、このバランスがあるから、こっちもこっちもアプリシエートできる、どちらもアプリシエート、感謝できるような状態になるじゃないか。だからこの状態行き過ぎてしまいますよって言ったら、要はバランスがどんどんどんどん崩れ始めてしまいますよ。でこの関係性に関しては全然悪いものでも何でもないって僕は常に言ってるじゃないですか。でもこれから行き過ぎてしまって意図だけになってしまいますよっていうのも良くないし、またはこれが行き過ぎてまだ意図にはなってない、一つのものにはなってない、二つっていうものが存在しているけれど、こっちだけが極端に、強い安定しているとか、こっちに引き込まれてしまうと、要はバランスが少し悪くなってしまいませんか、こっちだけの活動になってしまって多様性が失われませんか、変動性が失われませんかって話です
、ね、深いですよ。
これで小1時間は話せませんね
話せますね。
さゆりちゃん、なんかコメント。
そうですね、まあ、ザトウクジラとキツネザルちなみにここを訳した時のケニーの苦労も、ね、小話なので話したいんですけど、それは置いといてザトウクジラとかキツネザルと、まあ、人間が同じところもあるんですけど、違うところも多分いっぱいあって、で、ザトウクジラキツネザルは結構生きるか死ぬかの世界で生きてると思うんです、まあ、特に多分キツネザルの方かな、で、ザトウクジラはまあ、身を脅かされることはそんなにないかもしれないですけど、でも彼は多分、あれですよね、彼ってなんだろう、テキストではボトムフィードの話とかしてるんですよね。要は狩りに行くときとかですよね、餌を取りに行くときなので、例えば目の前に餌があって、まあ、これも命と命のやり取りなので、勝負だってなったときに得意な方で行くのって結構当たり前じゃないですか、自分が自信がある方、強い方、でもじゃあボトムフィードじゃないと、別に餌を借りに行ってないときにもうずっとこうなのかって、多分そうじゃなくてこっち行くときもあるはずなので、ここが勝負だっていうときに自分が自信がある強い方を使うのは全然いいけど、普段生きたり歩いたり呼吸したり、なんなら睡眠してるときにもこればっかっていうのは、まあ、不自然だと思うんですよね。で、人間はまあ生きるか死ぬかっていう場面はどちらかというと他の野生動物よりは少ないという意味では、自律神経的にはもう少し、副交感神経優位の状態で過ごす時間が長いし、まあ、だからこそ寿命ももしかしたらもっと一般的な動物は長いのかもしれないって考えると、生きるか死ぬかのモードで出す右、例えば右だったら右、だけを使って生きていく必要は多分ないはずなので、例えばこのスポーツのテニスとかに置き換えてもいいんですけど、 相手がふわって浮かせてきた、もうチャンスボールが来て、自分の体勢もすごく整っているときに、ここで決めてやろうって打つ時の、例えばレフト AFIR とライト BC 使ったショットとか全然いいと思うんですよ。バゴンってそこで使うショットは。でもそれしかできなかったら、例えば体勢崩されて左足に体重が乗った状態で左に振られたボールって絶対受けられないじゃないですか。なんで選択肢がほんと狭まってきちゃいますよね。ちょっと体勢崩されて自分の好きなポジションから外されたら、もうじゃあそのボールはプレーできませんとか、もうじゃあその点は絶対取られるものになってしまいますっていうと、アスリートとしてはまあ成功しないし、あとはどうしたって同じ関節筋肉にかかる負担が増えてきちゃうので、まあ、怪我をするとか痛みが出るっていうのも早くなるかなと思いますよね。なので得意技は得意技としてあるべきだし、あっていいけど、それしかなかった、ないのでいいのっていう話なんですね。選択肢がっていう多様性はもうちょっとあっていいんじゃない。
なんかさっきのケニーの話もさゆりちゃんの話もなんかあのなんだろうな、まあ、得意な方もそうだけど、まあ、交感神経優位とか副交感神経優位とか安心安全に暮らせる時間が人間はちょっと長いがゆえに、一つのサイドだけで暮らしてるっていうのはものすごく逆になんかハンデになってくるような気がして、ずっと交感神経だとそれこそ寿命縮まっちゃうよねっていう話だし、はい、同じ側しか使わないっていうのは当然語りを呼ぶし、なんだろう、そこから得られてくる、まあサービカルとかこっちの話になっちゃうけど、そこから得られてくる代償だったり、まあ咀嚼感、咬合とか、まあ頸椎のとかって話になると、すごくまあ人間に許されてるのがやっぱ歩行だったり二足歩行だったり、こう咀嚼ってとこを考えると、片側だけでやるっていうのはすごくこっちに、まあ、悪い影響って言ったかなんか、まあ、いわゆる要するに進展位に入ってしまって、ものすごい交感神経でずっと暮らす羽目になるっていうのは、なんだろうな、そう生きるか死ぬかみたいなシチュエーションばっかりじゃないじゃない人間って。そこだからこそ、ちょそのなんだろう、安心できるっていう状態もいわゆるこっちの方だよね、この左の方、いわゆる右が優位なら分かるけど、こっちをちゃんとリスペクトすることで人間安心して暮らせる、まあそれが人間が人間たるゆえんというかのような気もしてならないよね。まあスポーツするときはもう本当生きるか死ぬかだから、もうバンバン使ってもらっていいですよっていうのは講習会でもよく言ってるように、パフォーマンスするときはどうぞどうぞ、別にいけないものではないので、まあただ寝るときね、バシバシ右入ってますとか、ああそれは交感神経入ってますって、それはちょっともったいないかな、人間としてね、もったいないかなっていうのは俺個人的には思うんですけど、
なんかもしかしたらこの質問された方にヘルプになるかもしれないのが、前回でも言ったこの点なのか領域なのか的な話ですね、そのポイントで見てたら、そのレフト AIC とかライト BC のポジションは悪いように感じるかもしれないけど、別に悪いものじゃなかったかもしれない、もしかしたら全体的に見たらちゃんと振り幅がある中でそこに入ってるだけかもしれないし、で例えばじゃあちゃんと触れる人、右にも左にも行けますよ、ライト AIC レフト AIC 使えますよって人が、じゃあ習慣的に私はこちらの方が得意です、こちらの方が好きです、ここが落ち着きますっていう意味で、ライト AFIR 使ってライト BC 使ってこの状態で落ち着いてますら、別にそれはその人にとってはいいのかもしれないし、でしっかりとそれをカウントアウトする、こっち使ってるけどこっちもちゃんとリスペクトするよっていう、例えば相互交換運動とかがあってくれれば、それをちゃんとバランスアウトできればそっちにいても別にそっちがどんどんどんどん偏っちゃうってことは防げますよね。
なんか夫婦の関係性にちょっと似てるよね。男性の方が、ね、強いに決まってる筋力もあるしさとか、でも女性の方が得意なところもあるし、これを交互相反運動できたら幸せな生活が送れるんじゃないかなって。
なんで希望的推測。
いやいや、結局本当そう思ってんだよ、本当そう思ってて、はい、ちょっとした
夫婦に限らずどんな人間関係も
してね、そうだよね、いろんなところでこうあっちが出てもいいしこっちが出てもいいし、お互いのこのある意味リスペクトというのが大事ですよねっていう、なんか人間だったらこうなんだろうな、人間が人間たる ためにはみたいなところにこう PRI の話がここまでつながってくるから、もう個人的にはやっぱ PRI すごい好きなんだけどね、こういう話が、うん、あの興味ある人はケニーのプレビーのね、あのビデオぜひ見てほしいし、翻訳
者、ね、
翻訳初期のエ
ピソードでしたね。頑張ってください。
初期頑張ってください。
初期のやつ。
初期ですね。すごい初期ですね。すごい初期。右手、左手の話とか。
うん、あ、そう、左利きの話もしてたかな。
アルファ、ベータの話。
アルファとベータね。
うん、のアルファがアルファであるのはベータがいるからだよっていう話です
ね。そうだよね。そうそうそうそう。それいいですね。ちょっとこう深い話になったところで、ここで。ちょっとこう5回やってきたけどね、質問は選ばれた方もいれば選ばれなかった方もいて大変申し訳なかったり、同じ質問とかいただいてた場合は一つの質問にね、まとめさせてもらってたもしたんですけども、皆さんたくさんのご応募いただいてね、本当にありがとうございました。ぜひ続けてくださいっていう声をいただいてるんですけど、続けたいですか？
こんな感じで喋るんで、うん、お題があって、うん、緩くできるんだったら僕は全然
あり、俺すごいこんな感じで続けていきたいなと思ってるんだけど、さゆりちゃんどう？
これはあれですか、世界情勢が落ち着いてもっていうことです
か？そうそうそうそうそう、なんか例えばね、月に1回とか
世界情勢
質問を集めてね、
月1は分かんないですけど、
う
ん、頻度、はい、
ああ、そうそう、
頻度、まあ、もちろん、
もちろん
今の頻度は無理です
。いや無理無理無理無理無理、うん、これ、まあ、ちょっとこう一回ね、5本取って5本出してるから結構な、うん、リソースにはなってると思うんだけど、
なんならそれこそ落ち着いたら顔合わせてやりたいですけどね、これね。
ああね、はいはいはいはい、
はい、
だったらみんな呼んでみんなでやろうよみたいな話になってきてまあこうやってリソースとして YouTube にこう残っていくっていうのはうちらもすごい嬉しいことだし、というのはちょっと先走って言っちゃったんだけど、ホームページをですねちょっと改訂しようと今考えてて、こういう PRI に関する質問って言うと常時来てておかしくないと思うの。だから PRI に関する質問をフォームで送れるように、PRI のジャパンの方のホームページも、向こうのホームページ、アメリカのホームページが実はあって、そこからこう質問をくれるんだけども、
そうなんだ。
そうそう、日本は実は質問募集っていう欄がなくって、ただメールくださいっていうふうに言ってただけだったので、まあ、そこはね単純にちょっとフォームを変えるだけなので、そういう、ごめん、2人には言ってなかったんだけど、今
初めて、うん、初耳です。
へえ、2人でへえってなって
。へえって
か。いいじゃん、いいじゃん。そういう、まあ、おとといの話なんだけど。そういう話に進んでおりますんで、これ皆さんも、うん、なんか思いついたら PRI のホームページでは質問聞けるから聞いてみようっていう感じで軽くポチッとね、してもらえたら、我々こんな感じでゆるく答えてきますんで、
はい、
いやいやいやいや、ちょっと第5回までね頑張ってこれましたけど、またこんな感じでオンラインでもいいしオフラインでもいいし続けていきましょう。
はい、
いやいや、皆さんお付き合いいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
PRI に関する情報は www.postalrestoration.com/japan PRI Japan のウェブサイトまでお越しいただくか、もしくは PRI Japan の Facebook、Twitter、Instagram をフォローをお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。